こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は10月の27日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、1万時間をやり過ごさないための心得、このテーマで話をしていきます。今日は何の話かっていうと、時間術というか時間の使い方みたいなところ、皆さん自分自身にこう与えられた時間、よくあるのはもう自分時間っていうのは21日24時間、1年365日、平等にもう神様、どんなお金持ちであろうと、どんな成功者であろうと、僕とかであろうと、多分今これ聞いてる皆さんであろうと、多分1日24時間これ以上ある人はいないと思うんですよね。だからね、皆さんにこう平等に与えられている24時間って時間、この時間をどういうふうに使っていくかみたいなところで、昨日そうですね、ちょっと時間ができたので、本屋、本屋の方にちょっと足を運んで、久しぶりに本買おうかなというふうに思って、今までちょっと読んだことがあったり、過去に読んだことがあった本とかをちょっと読み直しだったりとか行っていたんですけど、新しい本とか新しい風に吹かしたいなっていうふうに思って、僕自身毎朝そうですね、トイレの時間、朝起きてトイレの時間なので10分前後ぐらいですかね、10分前後ぐらい読書の習慣っていうのを毎日入れてるんですけど、そろそろちょっと新しい本読みたいなっていうふうに思って、昨日新しい本ちょっと2冊ちょっと買ってきました。で、1つ目としてはチャット GPT を作った創業者であるオープン AI の作ったサマー・アルトマンさん、その方がどういう人生を歩んできたのか、チャット GPT とかそのオープン AI 成功の秘話みたいなところが書かれた本が一つあったので、そこの一つ買ってきたのと、もう一つ買ってきたのが時間術的な本で、仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていることっていうタイトルの、本ですね。これをちょっと買ってきたんですよ。で、昨日昼とかに行って買ってきて家帰ってきて、昨日ちょうど妻と子供が急遽一旦こう実家の方にちょっと帰省して、で昨日また帰ってきたんですけど、一昨日、帰省して、で夜あっちで過ごして、昨日の夜帰ってきたんですけど、その昼間が僕ちょっと時間が空いてたので、その時間にその新しく買ってきた本、サム・アルトマンさんの方に関しては、今朝読み始めたんですけど、仕事ができる人が霧の悪い時間にやってること、もう一つの書籍の方に関しては、その昼間ほとんどもう3章3部構成みたいな感じになってるんですけど、その3部のうちの2部構成2章まではもう全て読み終えちゃったんですよね。で、これ何を言ってるかっていうと、皆さんこう例えば電車とか飛行機とか、そういうところの移動時間とかがあったり、あとはそうですね、思ったより仕事が早く終わってしまった、なので少しちょっと次の仕事までに時間があるとか、あとはさっき言ったように飛行機だったりとか、自転車の移動がある、タクシーの移動とかで少し時間があるとか、あとはそうですね、急にちょっと予定していたこととかがなくなった、なくなって時間が急遽こう時間が空いたみたいなところ、こういう形で、半端な隙間時間みたいなところのどういうふうに使っていくか、集中するには少し短いですし、逆に気を緩めるというか、少し気を許すには、長すぎる時間みたいな、シンプルに1時間くらいですかね、だいたい移動時間とかも考えると、1時間、2時間3時間あるとやれること全然違うと思うんですけど、この今の1時間で何ができるかみたいなところを考えたりとか、あとはこの30分、あとはこの残りの5分みたいなところで何ができるか、そういうところで結構やり過ごしてしまう時間、皆さんこの短い時間ってどういう風に過ごしてますかっていうところを説いてるような本で、ここのやり過ごしてしまう時間、この1時間だったり30分だったりとか5分だったりとか、積みに重なっていくと、生涯で1万時間、人生で生きてから、生まれてから死ぬまで、そのやり過ごしてしまう時間、この与えられた時間みたいなところ、例えば就職して働き出してから、退職するまでのこのやり過ごしてしまう時間ですね、この時間っていうのが、合計すると大体1万時間っていうふうに言われてるらしいんですよね。 なのでちょっと切りの悪い時間、少し時間が余ったなみたいな、この時間、これをどういうふうに使っていきますかっていうところに対して、悩みというか、こういう時間ってありませんか、でそこをじゃあこういうふうに使っていきましょうみたいな具体的なこうフローだったりとか、解説をしているような本になってます。で結構僕も、ちょっとこう仕事が終わってというか、ポモドーロではないですけど、一区切り仕事が終わって、その仕事が終わった後にこう数分とか時間があるんですよ。この時間をよく、例えばちょっと SNS 開いちゃったりとか、メッセージアプリ開いちゃったりとか、ゲームは僕あんまやんないんであれですけど、なんかこう SNS 見たりとか Google 検索したりとか、って形でちょっとこううまくこう時間があまり使えてないなっていう意識があったんですよね。なんでこういう、ちょっと余った時間、少し与えられた時間、ここをどういうふうに使っていくか、これをもう少し自分の中で戦略的に組み込んでいこうっていうふうに思ったりもしたので、改めてこの本をちょっと読んだりしてみました。でそういうところで、解説されてたことみたいなところを今回は自分の言葉で解釈しながらシェアしていこうかなというふうに思っていて、皆さんの日々のこう時間の使い方だったりとかで、参考になってくれる点があると嬉しいかと思います。はい。で、切りの悪い時間みたいなところで、さっき言ったようにいろんなタイプの時間があるよっていうところがあって、でそれぞれのタイプっていうのが、今回紹介されてるのが4つのタイプっていうのがあって、時間のこう切りの悪い時間のタイプっていうのが4つあって、それぞれのタイプっていうのを、どういうふうに使っていくかみたいな、こういうふうに使っていきましょうみたいな具体的なフローっていうのが紹介されてます。でまず一つ目としては、突発的に生まれた、空き時間で、かつ、集中できる時間というか、ちょっとこう長時間であるっていうところ、集中できる環境で過ごせる時間であるってところ。で二つ目としては、突発的に生まれてはいるんだけど、ちょっと短すぎるというか、集中するには若干短すぎる時間で、ちょっとあまり集中ができない時間っていう感じですね。次の予定なんかもあるとか、次の予定が迫ってるみたいなところで、少しこう集中できそうではない時間ですね。短時間なところ、なので突発型で、かつ長時間取れることで、あと突発型で短時間であること、この2つのタイプがまずあって、でそれ以外で言うと、予期できる時間、予期型みたいなところで予測ができる時間で、かつ長時間時間が取れるっていうところで、あとは、突発であるかつ短時間である、あまり集中できる時間ではないっていうところ、この4つのタイプがあるっていうふうに言われてます。なのでそれぞれこうタイプ別にどういう例があるかっていうところと、そこの時間の中でじゃあどういうことができるかっていうところを噛み砕いて解説していければと思うんですけど、まず一つ目としては、突発的に生まれて長時間であるよってところ、これよってよくあるのが、例えばミーティングがキャンセルになったりとか、仕事によってはそのミーティングがキャンセルになったとか、もう本来任されてた仕事っていうのが他の人がやってくれることになって、自分自身の手が空いたとか、急遽なんか自分の中で予測してないようなその時間の空くっていうことが結構あると思うんですよ。例えばそうですね、僕みたいな感じで、さっきちょうどクズマが、妻と子供が帰省した。帰省した。自分の中では本当に、前日の朝までは、その当日の朝までは予測してなかったことだったんですけど、ちょうど消えたっていうところ。で、この時間で、じゃあ、与えられた時間で何しようかなっていうところをしっかり考えたりとか、ちょうどそういう時でもあったんですよね。なので、突然予定がなくなったりとか、突如、こう、時間がパッと与えられた。で、割とこれが時間が結構長いっていうところ。これ長いとは言っても、そんな5時間、6時間とかではなく、1時間ぐらいだいたい空いた時。じゃあ、この時に、じゃあ何をしますかっていう感じですね。じゃあ、皆さんちょっと想像してほしいんですけど、じゃあなんかこう、友達と遊ぶ予定がありましたとか、あとはなんかこう、ミーティングがありましたってなった時に、それがじゃあ急遽キャンセルになった。じゃあ友達が体調悪くなった。クライアントさんが、ちょっと予定を間違えたとか、そういう形で急遽時間がな、あ、空きました。1時間ぐらいじゃ空きました。で、かつ、オフィスとか、家の中でだったりとか、ちょっと時間が集中できるような環境であるよ。じゃあこの時にじゃあ何しますかね。でこの本で言ってることっていうのが、重要なタスク、なんかちょっとこう時間がかかる、でも日々ちょっとあんまりやれていなかった、重要度は高いんだけど緊急度がそんなに高くないようなタスク、ここをちょっとやっていきましょうよっていう話ですね。例えば、僕とかだと、セミナー例えば控えてますってなったら、そのセミナーの資料をちょっとこの時間とかで集中して構成考えてみたりとか、あとは、まずプレゼン資料だったりとか企画書みたいなものを作ってみたりとか、あとはなんか長らくなんか手がつけられてなかった、実は、 手はつければ早いんだけど、全体像をつかむためにちょっとやっておきたい。例えば本を書きたいっていうなったら、その本を書きたい時に、その本を書くためのことをちょっと考えてみたりとか。そういう形で、緊急度は高くないんだけど、重要だよねっていう、人生の中で重要だよねっていうところ。うん。なので、例えば緊急度は高い、なんかこう急に仕事振られて、この資料を、今すぐ作っといてくださいとか、あとは僕のライターの業界でとかだと、今この検索順位、このボリュームの検索順位、このワードの検索順位が伸びてるので、その記事に関連するようなことをちょっと書いていきましょうとか。うん、そういう形で、まあ、優先的にそう資料みたいなところを作っていく。まあ、その緊急度は高いタスクっていうのは世の中結構あると思うんですけど、なかなか緊急度は高くないけど重要なタスク。さっき言ったように企画書作り、なんかこう1ヶ月2ヶ月先に控えたようなセミナーのために、じゃあなんか今のうちからこう構想を練っていこうとかっていうような形ではなく、なんかギリギリになって結局作れずにギリギリになって、緊急度の高い仕事になってしまって、まあ、付け焼き場で作ってしまったりとかするので、まあ、これを、なんだろう、もっと先で、なんか先を見据えた時に自分にとっては今やっとくと楽だよな、重要だよな、未来の自分を楽にするよなっていうタスクを、この、急遽空いたけども集中できる環境の時は入れていきましょうっていう。なので、まあ、こういうパッと急、突如時間が空いたら、突発的にミーティングがキャンセルになったらっていうところの条件をつけて、その時に重要タスクを入れていくっていうところを頭に入れておきましょうっていう感じですね。まあ、当然、ここだけではなく、うん、まあ、もっと、他のことやっていくべきだと思いますし、まあ、あとは、一つ事例としてあったか、言われていたのが、ハリーポッターの著者、の方がどういうふうにハリーポッター書いたかっていうと、子育てをしながら子供がちょうど寝たから、ベビーカーをしていて寝たから、カフェに速度にちょっと入って、そこで執筆して、みたいなところで執筆、そういう時間をこう積み重ねて作ったのが、このハリーポッターっていうふうに言われてるんですよね。で、そういう形で、その人にとっては、緊急度は高くないけど、重要度は高い。その本を執筆するっていう重要度は高いことを、この、まあ、少し切りの悪い時間みたいなところで開けてやっていったっていう感じではあります。まあ、そういう形で、まあ、いわばハリーポッターの著者のように、まあ、突発的に時間が空きました。で、かつ集中できる環境の時はそういうことをやっていきましょうっていう話ですね。で、二つ目が、突発的に生まれたけども、あまり集中ができない。ちょっと短時間というか、うん、さっき言ったように、例えば、なんかちょっとミーティングが遅れたりとか、ミーティングの開始がちょっとクライアントが若干遅れて、電車の遅延だったりとか、あとは、ズームミーティングで若干こうセッティングだったりとか、機材の不備みたいなところで若干時間が遅れたりとか、っていう形で、まあ世の中でこう突発的に出てくるけども、少しこう、なんだろう、さっき言ったように、執筆するとかみたいな、クリエイティブな仕事とかする際には、ちょっと集中しづらい時間みたいなところって、世の中あると思うんですよ。で、そういうところにおいては、じゃあどういうふうに過ごすかっていうと、まあ、ここは本当に軽いタスク。うん、なんかメールを返信したりとか、ちょっと溜まっていた、メールみたいなものを返信したりとか、読んでいなかったそうですね。なんか記事とかをパパッと読んだりとか、本当に軽いタスク、軽タスクみたいなところ、まあ、高速で処理ができるタスクみたいなところをやっていきましょう。あとはなんか家とかで仕事してる方だったら、なんかちょっとできてなかった、家の片付けとかをパパッとやってみたりとか、うん、ちょっと気になってた場所なんかをこう、レイアウトとか変えてみたりとか、うん、そういうところで、まあ、軽いタスクをパパッと、なんかちょっと時間かけてやるんではないんですけど、ちょっと予定立ててやるほどのタスクではないもので、それでメールの返信だったりとか、その時間でパパッと返していく、まあ、そうすることで、まあ、仕事が早いっていうところにもなりますし、あとはなんだろう、こういう予期的に空いた時間、うん、まあ、少しなんか時間が空いたなみたいなところ、ここで少しやっていくっていうところ、うん、そういう形で、うん、なんだろう、突発的に生まれるけども集中ができないこの短時間みたいなところ、ここでなんかこう、クリエイティブな仕事とかではなく、でそこで、うん、なんだろう、ちょっとメールとか、できるようなこと、まあ、自分の手元でパパッとできるようなこと、本当に 2,3 分でできるようなタスクを、数個こなしていくっていうだけでも、その人の時間、まあ、有意義に過ごせたってところになると思うので、そういう過ごし方も一つあるよっていうところが言われてました。はい。で、次のタイプっていうのが、まあ、予期できる。まあ、予期型、かつ、さっき言ったように集中ができる時間。ちょっとがっつり時間が取れる。まあ、これどういうところがあるかっていうと、まあ、多分タクシーの移動があったりとか、飛行機とか新幹線の移動がある。あとは病院とかで、少し待ち時間がある。でも、こう、結構こう、レンジが効くというか、例えば30分ぐらい待つかもしれませんってなってから、そこから1時間ぐらい待つ可能性なんかもありますし、逆に1時間ってなっても、30分とか40分にこう減っていく可能性なんかもありますよね。 で、こういう形で待ち時間とか、ある程度待ち時間はあるんだけども、何分実際に待たされるか、きっぱり時間がわからないっていう、この予期できるけども、ある程度長い時間だけれども、幅が利くような時間ですね。こういう時じゃあどういうふうに過ごしていくかっていうと、ここも結構重要タスクっていうところが言われてました。まあ、これはさっき言ったように企画書の作成だったりとか、緊急度は高くないけども重要度が高いもの。うん、そういうところも、まあ、組み込んでいくのも一つありだよってところとか、まあ、あとは重要タスクとかで言うと、企画書作り、割とクリエイティブな仕事、こういう時間、例えば、Google の中で、まあ、Chrome でちょっと溜まっていた記事とか、ニュース記事とかを溜めて読んでいくとか、あとはドキュメントをちょっと、さーっと読んでいったりとか、そういう形で結構な、何個か割と集中すべきの時間、集中すべきタスクではあるんだけども、なかなかそれがたまりにたまって消化ができてなかった。例えば YouTube を 見たい動画があったんだけど、その見たい動画がちょっと勉強したいと思ってたけども、その動画っていうのがなかなか見れてなかったけど、それをちょっと見る時間に変えてみたりとか、うん、まあそういう形で、なんだろう、予期できる、ある程度まあ30分40分ぐらいあるだろうなみたいな、でもまあ別にすぐ中断できるような時間っていうところに関しては、その YouTube 動画学習ため、まあこれは別になんですかね、なんだか、面白い YouTube 動画見るとかね、なんか勉強のためのなんか時間を取ったりとか、自分のために重要だけど、まあ緊急だけど、緊急ではないけども、重要の時間みたいなところ、そこを取っていくってところは推奨されてました。はい、で最後っていうのが、予期できるけども結構短くて集中するにはちょっと短すぎる時間、まあ本当に10分とか15分、5分3分とかそういう形で、まあ、結構短い時間ですね、この時間例えばなんか予定していた時間、例えばさっきやったまあこの時間は仕事していくってことは決まってたとしたら、その仕事をしたとして、そこが少し余った、まあ僕とかであれば執筆作業みたいなところ大体なんか2時間ぐらい見積もってたけども、そのうちのなんか1時間50分くらいで終わってしまった、残り10分くらい余ったよっていう状態の時ですね、こういう時じゃ何するかっていうと、まあ、ここはもうタスクから離れて、結構瞑想だったりとか散歩だったりとか軽い運動みたいなところ、ここをやっていきましょうってところが書かれてました。なのでこれは次のタスクに向けての、次の仕事に向けての、一旦こう休暇期間みたいなところ、ここは言われてましたね、まあ、これは結構、予期してるけども生まれる時間って割と皆さん多いんじゃないかなっていうふうに思ってて、でなんか持ってた仕事よりもちょっと早く終わった、資料作成とかが終わった、この仕事よりも早く終わったって感じで SNS ダラダラ見ていくとかではなくて、これも結構僕やりがちなんですけど、ダラダラ見ていって結局それで次の仕事までの時間を過ごしてしまったってところではなくて、割とそれが5分20分30分というふうに逆に伸ばしてしまう場の可能性なんかもあるので、ここはもうダラダラするんではなく、なんかちょっとこう3分ぐらい瞑想し、自分の呼吸に集中してみたりとか、あとは3分5分ぐらいそこら辺の家とか、まあ僕であれば在宅なのでちょっとこう霧のいいところで終わったな、でも時間がちょっとあるなって場合は3分ぐらい周りを散歩して自分の中で頭をリフレッシュしたりとか、結局 SNS とか見てたところで脳みそは結局休まってる状態ではないので、そこでちゃんと休めてあげる、脳みそをこうヒートアップさせないように、しっかりとこう一回こう仕事でしっかりとこう温めてる、自分のこうスマホであればもうスマートフォン本体が熱くなってる状態なので、そこは一回クールダウンさせてあげて、その時間を休ませてあげるみたいなところ、まあ、こういうところで次の仕事に対してリフレッシュしていく、まあ、スイッチングコストとも言われたりするしますけど、その次の仕事に切り替えるためのボタンを押すための時間、そこの、まあ、休養を、まあ、一回測っていくみたいな、まあ、このスイッチングコスト、まあ、その仕事と仕事の切り替えってすごいストレスがかかる、その分脳みそのリソースが取られるっていうふうに思われてるので、そのスイッチングコストみたいなところをより和らげていくために、ここの間の時間をしっかりと活用したりしていくってところは書かれてました。まあ、そんなところで、気味の悪い時間っていうのは今言ったように4タイプあるよっていうところで、そこに対してどういうふうにそれぞれ対処していくかみたいなところ、これが具体的に書かれていたので、なんか久しぶりにこう本買って、自分の中でこう自分の中に具体的に落とし込める本だなっていう、まあ、具体的に結構自分の中には今の自分には割とグサグサ刺さる、内容とかであったので、まあ、これをちょっとアウトプットがてら話しておこうかなってところで、今日はこんな感じで話をさせていただきました。なので日々の時間の中で皆さん、まあ、自分の時間をどう使うかっていうところを考えている時に、 こういうふうな時間が空いたらこういうふうに、行動を取るみたいなところを決めておいて、生活しておくと、なんか時間をさっき言ったように生涯で1万時間みたいなところを失わずに、まあ、1万時間で何かを習得するのにめちゃめちゃこうよく言われる、何かを習得するのに、何か一つのスキルを習得するのに必要な時間というふうに言われてはいるので、そこをまあ自分の手元に戻していく、そこを取りこぼさないための戦略として、まあ今日の話参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい、てなところで、まあ今日に関しては1万時間をやり過ごさないための心得、こんなテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。